まあ、僕自身も自分のことを言うのもなんですけど、所詮はアマチュアなので、格、
うん、
体力がないんですよ。備えにみんなね、あんな分厚いハードカバーみたいな分厚い本を5冊も10冊も書けるやつっていないんですよ。思いついた話で面白く書ける人はいますよ、いっぱい。1個か2個くらいは、
うん、
でもそれだけで、なんやったらあのなろうで有名になった人。
バブル氷河期ラジオ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も東京某所我が家より録音しております。お相手はいつもに私トヨコ名人と、今日もチームスで、長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
どうも3本撮りになっちゃいましたけども、坂本さんが、はいはい、出版業界を憂いているんですって。
いや、憂いてるっていうか、角川大変そうだねっていう。
なんか、うん、あの角川のやつっていろいろそのハッキングされたやなんだで大変だったじゃないですか。
はいはいはい。
それとは違う本業でダメなんですか。うん、
出版事業が今ダメで。
ほう。
まあ、この5月にね、ちょうど決算発表があって、うん、売上高って角川2782億。まあ、もちろん出版社としてはでかいんでしょうけど。
でかいですね。2700もあるんですね。
うん。でもまあ、普通にの、まあ、大きめの会社からするとそうでもないんですけど、
うんうん、
ただ営業利益は81億で、
うん、
あの前に比べると 51% 減ということで、大幅に減少しちゃったっていう。
うん、
その原因をなんかあの、ね、なんか社長というか、
夏野さん。
説明するときに、なんかこう、ナロー系で失敗したと。
ほう。
はい、ナロー異世界系、収益性悪化の要因については、同社は決算資料の中で、既存の価値パターンへの過度な依存、うん、ナロー異世界系などの実績のある特定ジャンルに偏重した結果、市場が飽和状態となってしまい、企画の類型化によって斬新な挑戦が減少したと分析。
ほう。
まあ、要はあの異世界もんばっかり出してもうたら売れんようになってもうてごめんねっていう
場合夏の、
うん、感じになったらしいんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ。まあまあ正直あの異世界もんしか出してません今。
本当に、
うん、
じゃあもうなんだろう、若い子を相手にしてないみたいな感じですね。異世界転生って40代50代の人ばっかり買ってるって話でしたからね。
うん、
うん、
まあ、まあ、そもそも若い子が本読むかって話もありますけど、
読まないね。
うん、
え、じゃあ本当にそんなにナローばっかり出してるんですか、角川って。
いや、もちろんそんなことないですよ。他にもいっぱい出してますよ。本屋大賞にのみですとするような小説とか、
うん、
いっぱい出てますよ、
うん、
あと漫画とかね、
うん、
小説だったらあの熟書き、
うん、
ビバリウム、
あ、ビバリウムね、はいはいはい、
うん、あとその自伝的小説、
うんうんうん、
とか、まあまあいろいろ出してはいるんですけど、基本やっぱり本業とか主流はやっぱ異世界ナロー系になるんでしょう、おそらく。で、まあこれが売れないと思う。まあ本屋さん行ってもらって分かるんですけど、今その小説の棚というか、もう半分以上が異世界ものでしょう。まあ異世界ものの中にその悪女霊女ものもある、入ってますけど、うちの近くでももう普通の文庫本の棚よりも3倍ぐらい異世界もナロー系、それから悪女霊女系で、まあ端の方には BL 系とかありますけど、
は
あ、うん、
分かりやすいですね、本当にね。
普通の小説ってなかなか売れないですよ今本当売れないと思います。ほんでそのナローと異世界ものの中でも角川のやつは特に売れない。
ほう。
はい。
これ なんでその角川は書く読むとかそういうところでフックアップしてる子を、
うんうん、出してますね。
乱造してるってことなんですかね、デビューを。
そう、結局ね、うん、まあ、もうこれはもうあくまで僕らそのナローに書いてる方ね、
うん、
ナローに書いてる方というか、別にプロでも何でもない、ただのアマチュアが書いてるだけなんですけど、うんうんうん、僕らアマチュア その、まあ、作家というのもあれだから書いてる方から言うと、
はいはい、
あの本当に何でもええから出してるなって感じ、角川は。
じゃあ坂本さんのやつも出る可能性がみたいな。
いや、あのランキングにさえ乗ればいいっていう、書く読むの中で。
でもナローだったら出てたわけじゃないですか。ナローだったらランキング中居が出てたでしょ。
うん、
うん、
ナローと書く読むではちょっとランキングのあれが若干違うらしくて。
違うんだ。
はい、 ナローのランキングである程度その長期間取ってると本出してもついてきてくれるらしいんですよ。
でも格読むはそうじゃない。
格読むはね、まあそうじゃない、うん、一時的なランキングとかだとやっぱりなかなか本を買うまでについてこないっていうのもあるんでしょうし、うん、まあいろいろ他にもゲームがあるんですよ。
でも一番痛いのそこじゃないですか。格読むとその売り上げの連動がしてるんだだったら、
うん、
まだ良かったけど、そこがあまり追随っていうか連動してなかったっていうのが一番辛いところですね。まあ、
最初
の頃
はね多分連動してたと思うんですけど、最近はその連動率が悪くなったんでしょうねやっぱり、うん、でナローの方はそこそこ連動はまだしてる気はする。格読むよりは、まあ、どの道だからそのナロー異世界に偏重しすぎたって加藤川が言うなよって話なんですけど、
うん、
お前のとこナローじゃなくて格読むやろっていう、うん、
そうね確かにね、
うんうん、
おかしいな確かにね、うん、
まあでも確かにそのじゃあ他のそのナローのやつを出してるあのレーベルとか、それからKADOKAWA から分離独立したアルファポリスとか、まあ、オーバーラップとかいろいろあるじゃないですか。他のとこも、まあ、めっちゃ売り上げあるかって言ったらやっぱりみんな苦戦はしてるんですよもちろん、
まあ、出版はね、
出版自体がね。だからそのナロを偏重しすぎたから、いやそれだけかなっていう気はしないでもないけど、まあ、オーバーラップも計算発表とかしてるんで、まあ、オーバーラップはもう本当に異世界もん中心なので売り上げのほとんどというかもうほぼ全部異世界もんなんですけど、
うん、
オーバーラップなんかそのトップ10言っても多分さっきも聞きましたけど、25年8期1位がお気楽領主の楽しい領地防衛、2位がとんでもスキルで異世界放浪飯、3位でありふれた職業で世界最強、
うん、
4位が一人ぼっちの異世界攻略、
うん、
5位に完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる、
うん、
で6位か、俺は青函国家の悪徳領主、外れ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで。ここまでで知ってるやつあります？
ごめんなさい。これで角川系の会社が出した、
まあこれは角川じゃなくてオーバーラップですけどね。
あ、また別なんのね。
角川からボンリー独立したような、うん、
いやもう昔の作家とか聞いたら頭クラクラしてるでしょうね。日本終わったって言うでしょうね。
まあ、そういう人結構 X にいますよね。ゴミみたいな小説やとか全部二次創作やとかなんかのモノマネやみたいな、
うん、
テンプレやっていう人たちもまあいますよね、未だにね。うん、あ、それでもおそらく普通の純文学とかに比べると売れてると思いますね。正直名人とかって直木賞とか芥川賞って読んだ記憶あります？
ない。
ないでしょ。
ない、
全く、
うん、
で、まあ、直木賞はねどっかで、まあ、意味合いが違うからね。芥川賞、直木賞は。江戸川乱歩賞どう？
もうないっす。
ないでしょ。
うん、
一番今本屋さんがその本を売るタイミングとして一番待ちに待ってる賞、
本屋大賞でしょ。
本屋大賞なんですけど、
うん、
今年の本屋大賞って何か知ってます？
いやそんなん分かんないですよポッドキャストアワードの大賞どこだったって言われるぐらいよく分かんないですよ。
そうでしょ
う、うん、
それぐらいみんな本に興味ないんですよ。みんな
何でしたっけ、ナルセは天下を取りに行くですか、
大津の女の子の話ね。
女の子舞台するみたいですよ。舞台か。
あれいやあれは確かに、ね、面白かったし、うん、あれは大賞取るべきだと思いますけど、うんうん、あれぐらいその世間をちょっとざわつかせるものってそうはないですよ、
うん、
おそらく今年の本屋大賞は多分ざわついてないと思う、
うん、
この何年かでざわついたってほんなに成瀬ぐらいじゃないですか、まあ、本屋大賞はね、あれもう本屋さんのための大賞なので一番本売りやすいんですよ。なんでかわかります？
え、なんでかって、
うん、あれ一番本売りやすい大賞。
なんでか、なんでか、
うん
うん、なんでなんですか。なんで売りやすいっていうか、手弁当でやってるからとかそういう問題でもなくて、
これね、
うん、
本屋大賞ってね、
うん、
本屋さんが選んでるんですよ、
うん、いやそうですよ。
だからね、
うん、
もう分かってるんです。今日本屋大賞が発表されるっていう日にはもう並んでるんです、
うん、うんうん、だから
分かります？
大賞取るっていうのはもう事前に分かってるんだ。
分かって腰巻きも用意されてるんです。
だいぶ前に情報は回ってるんだ、
う
ん、
回ってます、
うん、
ところが、うん、芥川賞、直木賞、江戸川乱歩賞になると分かんないです、発表された日は。
まあね、今回はありませんみたいな高慢的なことを言ったりしますしね、う
ん、そもそもその本ないんですよ。
あ、
江戸川乱歩賞に至っては
そんな言われても注文入ってもすられへんみたいな。
まだ吸ってないからね、江戸川乱歩賞の。
ああ、
だから発表してから何週間か後に本屋さんにずらって並ぶんですけど、
うん、
田舎の小さい本屋さんにはそもそも来ないです。
あ、何冊も。じゃあ Kindle でいいじゃん。
でも本屋大賞は違うんですよ
確かにね、
平積みできるんですよ、どこの本屋さんも。
はいはいはいはい。
それくらいね、本屋さんにとったらその本屋大賞ってすごい大事なんですけど、
あ、
売れる小説がないんですよ本当に。
まあ仕方ないですね、そうなってくるとね。
そうだから、そうなるから結局角川さんにしたって他のとこにしたって結局なろうとか格読むとかそういうとこでランキングの上がってきたやつを声かけて、でこれ出しませんかって言って出して、こんだけランキング上がってるしポイントついてるしブックマークついてるからこれぐらい売れるでしょって思ったら、まあ、最初の頃は売れたんですよ確かに、
うん
うんうん、珍しかったし。でも最近はもうあまりに全部そうだから、
うん、
もうどれがどれやら分からんぐらい、
分からんですね、同じようなタイトルですしね。
そう、もう悪役霊長もなんて山ほどあるんで、どれがどれやらよう分からんぐらい、ら売れないんですよ全く。
ナローの話ってもう18年しますもんね言ったらね、
うん、もうお腹いっぱいでしょ、うん、
いっぱい。
俺が最初にあのふもとっぱらでナローの話し始めた頃ってまだそこまででもなかったんですけど本屋さんで、
うんうん、
もういっぱいで、もうどれがどれやら分からん状態で、まあ、確かに角川が言うように偏重しすぎていっぱいで、もう悪化は良化を駆逐するではないけど、
うん、
売れてるやつにはその固定ファンついてるけど、それ以外で手取ってみようかっていうのはないんですよ僕も。だから本当にね、それは角川さんが言うように売れないだろうし、でそもそも角川の編集者にもう見る目がないですよいやだってあのナローとか格闘とかああいうウェブのランキングサイト見て、ほんであの売れてそう売れそうなやつに声かけるだけの仕事でしょ、
うん、
あの中身読んでこれは来そうとか才能ありそうやから育てようとかそういう仕事じゃないじゃないですか。もう、
まあね、
いかに誰かより先に声をかけるかっていう話なので、
うん、
もうそこにその才能を育てるっていうのはないんですよ。で結局そのランキングに、まあ、角川の編集者も騙されて、一時的にそのちょっとランキング上の方に来たからって言って声かけて本出したら売れないっていう、まず面白いか面白くないかっていうのが前提にあるんですけど、
うん、そのことどうでもいいっていう感じになっちゃうんですよね、うん、
でね、まあ僕自身も自分のことを言うのもなんですけど、所詮はアマチュアなので、
うん、
書く体力がないんですよ備えにみんなね、あんな分厚いハードカバーみたいな分厚い本を5冊も10冊も書けるやつっていないんですよ。思いついた話で面白く書ける人はいますよ、いっぱい1個か2個くらいは、
うん、
でもそれだけで、何やったらあのナローで有名になった人たち、まあ、過去にいますよね、
うん、
まあ、何でもいいですけど、うん、まあ、テンスライでも無職性でもあのそのものの後にとかいっぱい過去に有名になったやつで2作目書ける人ってほとんどいないです。
うん、
うん、結構これ難しいんですよ。案外あのみんなから内容薄いとか言われてる三木なずなさんとかそういうあの人たちの方がいっぱい限ってるぐらいで、ほんまにあの最初のデビュー作にもう入魂もう全身全霊で書いて、やっぱ2作目はちょっとねっていう人の方が多いですねやっぱり、まあ、そもそも長編かけてるだけで僕はもう尊敬しますけどね。
まあ成立させるだけでもすごいっていうことなんですよね。
そうそうそうそうそう、ちゃんとプロットも考えてるでしょうし、うん、まああのね、テンスラの人なんかはもうあまりに売れすぎて多分もう人生変わってると思いますけど、
うん、
あの人年収5億とか10億でしょ多分。
あ、そうなるんでしょうけど、
うん、だって多分出版業界で出てる小説の中で多分一番売れてるのがテンスラやと思うんでこれはしょうがないですよね。
いやー、角川が、だって、角川映画やってた会社が今こんなんなってるって思わないですよね。
そもそもだってあの人ら別に横溝正史自分で探し出したわけじゃないからね。あれこそ2番煎じ、3番煎じぐらいでしょ、角川の金田一耕助って。で、あれが当たったから、じゃあ次、大藪春彦行っとこうかとか、そういう感じじゃないですか、あの人らって。
いや、まあ、経営陣も全然変わってはいるからね。
うん、
なんともっていう感じはしますけども、もはや別の会社なんだろうなっていうのはあるんですけど、そっか、そんな感じになってるんですね。漫画でもないし、なろうなんだ、は
あ、あでもね、だからそのさっき言ったようにその出版業界本があまりにも売れなさすぎて、
うん、
もう本当にあの編集者の人が蜘蛛の糸を掴むような感じでなろうとか格読みの人に声をかけるみたいな、
うん、
これやったら1万部いってくれるやろっていう、なんか聞いた話だと思う。本当にあの純文学系とかそういう小説になると初版っていうのか、
うん、
3000とか
ね、
同人誌ですよ。
もうコピー本でいいじゃんみたいな。
いや参戦って本当にあのコミケの壁サークルやんっていうレベルじゃないですか、ね、
いや参戦か辛いな。
それはね全国の本屋に並ばないですよ、
うん、
そもそもが、まあ、もちろんね今もう紙の本じゃなくてちゃんとあのウェブというかスマホで読んでるからも買いませんっていう人もいるんでしょうけど、
いやでも本当に出版社やばいですね、
うん、
漫画もやばいって話をこの前したばっかりですからね沢谷さんが。
だってジャンプが今何万部でしたっけ、
うん、
僕ら600万部とかの時代だから、
うん、
ほぼクラスの男子全員が日曜日の夜か月曜日の朝にジャンプ買ってた世代なので、
僕らもそうですよね。
日曜日の夜わかんのか、月曜日の朝早くにね。でも
行けるところがあるんですよ。
あったんですよ。
あるんですよ。
合言葉言えば交わしてくれる日曜作家屋さんみたいな。
うん、
いやだからただ漫画はあの全部の売り上げで言うと右肩上がり
ですけど、単価を上げてだけど初めて触りってるんですね今。だから絶対数も減ってる。
だからニコニコとかあのいろんなところが今ちょっとあの変えてるでしょ。一回買ったら永久に読めてたのが今。実感が来たら読めなくなったりするじゃないですか。
あ、
うん、そういうふうに書いてるのはおそらくやっぱ売上的にはちょっと頭打ちになってるんでしょうね、うん、
もう下り坂になり初めてなったって言ってますからね、
うん、今上がりすぎですけどねちょっとね、
うん、単価も上がってるから、
ま、もちろんその全部の業界この業界を引っ張るだけの大ヒット作っていうのが今ないっていうのもありますけど、もしかしたらそのジャンプが100万部切ったあたりから、
うん、
鬼滅を超えるようなものがもしかしたらもう出ないかもわかんないですね。
うーん、
もちろんあのその後もチェーンソーマンとかいろいろいっぱい出てますけど、やっぱそのトータルの売り上げでいうと多分あのワンピース鬼滅の次にぐらいに来るやつってなかなかないじゃないですか今は。うん、うん、過去は、ね、いっぱいありますけど。
ちなみにジャンプの構想の発行部数は、うん、102万部です。まだ100は切ってませんでした。
過労して今切りそうって話でしょ。
うん、ただ実際は、
うん、
切ってるでしょうね。
いや切ってるでしょ、それ、うん、吸ってるやつなんで、
うん、
100って言ったらね、昔で言うたら本当にあのちょうどドカメとかガキデカとか全部終わってちょっとかなり落ち込んでた頃のチャンピオンぐらいですよ。
うん、
うん、あキングはもう100切ってましたけど、遠の昔にマガジンでもやっぱり200、300ぐらいありましたからね。
そうですね、
うん、
まあコンビニにも置けないし、そりゃそうなるよなって感じは、う
ん、だから結局まあもちろんネットで見れるから漫画家さん的には収入はあるんでしょうけどね、
うん、
ね、今あの突然昔の漫画がネットで流行って売れたりする時代なので、
うん、
忘れた頃に漫画家さんにお金が入ってくるみたいなことも結構あるらしいので、ま
あそれは夢のある話ですけどね。
そうだからそれはいいなと思うんですけど、うん、でも漫画ってやっぱり特にあのジャンプの格闘系、鬼滅にしてもワンピースにしてもあの紙面で読んでこそっていうのがあるじゃないですか、
まあ、開きで。それは言ってんのはおじさんだけのような気がするけどな、
うん、いやだってそれのためにコマ割ってるんですから、
うん、
スマホに合わせてコマ割ってないですからね誰も
そもそも漫画とはって話になってきますからね。そうなってくると、
そうもちろんあのね、この老害が言ってるっていうのは分かるんだけど、
うん、
でも書いてる方も老害なんだからもうだって今寿命が尽きるか終わるかの勝負になってきてるじゃないですか、どの漫画も。
いや角川ですよ角川。
そう角川だから角川はね、まずね面白い小説を探す、
うん、
で面白い小説、まあ、要はあのランキング以外の、まあ、要はスコッパーと呼ばれてる人たちが面白い小説を探して紹介してそれがあの人気になったら嬉しいみたいな人たちがいるじゃないですか、
うん、
それと同じようなことをちょっともうちょっとしないと、多分ね今の角川の人たちって AI が書いた小説と素人が書いた小説の見極めが多分つかないと思いますね。
あ、それはそうと坂本さんあのクロードでなんかやってませんでしたっけ。
あ、だからね僕あの一時クロードに課金して、
うん、
でクロードにあのいろんなやつあの自分のアイデアとか全部読まして、
うん、
でちょっとこれうちで野草風に出してって言って、でそれで小説読んでたんですよ、うん、もちろん発表もしないですよそんな、自分専用で楽しむだけなんで、
うん、
要はあの浅見光彦の新シリーズみたいなやつを読みたいっていう、
うん、
ってやるとねそこそこ出してくれるんですよ。やっぱり
そんなに違和感もなく。
違和感あるけどね。
ある、
うん、あるんですけど、それはそれで あの僕小説ジェネレーターみたいな、それをまた読ませて、またそれこことここを直さないといけないみたいなやつで、こう何度も何度も開口するようなやつをプロフォードでシステムとして作ってたので、
うん、ほうほうほう、
第7番第8番ぐらいになってくると、そこそこ読めるやつが出てきます。
だいたい文字量でいうとどれぐらいの文字量のやつを作るんですか？
僕ファンタジーで一回やったら10万ぐらいやったかな。
10万、
だから全16章で
200ページぐらいとか。
いやいや、もうもっともっとですよ。文庫本3、2冊ぐらいとか。結構な量いきますよ。長編書かしたりとかしてましたから。まあもちろんどこでも発表できないですけどね、 AI なんで。
まあでもそういう、それでいいやっていう時代になってきちゃうのかもしれないですね、本当に。
そうだから、こういうのが読みたいって思った時にそれを出してくれるっていうのは、もう結局のところ小説家が身近にいるようなもんでしょう。うん、だから買いに行く必要ないじゃないですか。ほんで思った通りに、まあ、ザマーをやってくれたりとか、そういうね、あの大陸を統一してくれたりとか、
すごいな、
いろいろやってくれるわけですよ。もちろん AI なんで、おそらくまあさっき言ったようにね、僕が内田康夫風にとか言ったら、内田康夫風を出してくれるっていうことは、内田康夫を読み込んでるわけでしょ、その AI が。だからある意味パクリじゃないですか、全部、文体から何から。だからもうそんなものは発表もできないし、だから AI のイラストとかも別にそんなね、それであの発表したりとか X に載せたりもしたことがないんですけど、文章も発表はしたことないんですけど、ただ自分のやつ、自分で書いたやつを AI に添削はしてもらいます。手入れは間違ってないかとか、だからあのそういう視点が間違ってないかとか、そういうのはあの漢字間違ってないかとか、そういうのはやってもらってます今も。だからね、逆にね、その AI にそう自分の書いたやつを入れるでしょう。でやっぱ、
はい、
本当に頭いいんで、ずっと鍛えてると向こうも頭いいんで、いやこれだとちょっとねみたいなこと言うんですよ。
お、
喋り方も編集者なんで今、
うわ、
そういう役割を与えてるから、これだとちょっと引き弱いみたいなこと言うんですよ。
でも編集か、出版社の編集もやってるんでしょうね、もう最近そういうことって。
多分そうやと思う。
うん、
だから、ね、でもね、最近ちょっと反省してるのが、そうやって直していくと確かにいい文章にはなるんですけど、
うん、
なんかねちょっと AI っぽくなる。自分で書いてんのに
偏りがないって言ったらいいのか、
そう、うますぎるっていう、
のぺっとしちゃうんですよね、癖がないから。
そう、うますぎるっていうのかな。
うん、
俺はそもそもそんなに文章うまくないのに。そうだからね、なかなかね、あんまり言うこと聞くのもあれかな。でも手に負うとちょっと漢字を直すぐらいのことはしてほしい。
でもある意味これナローの乱造してるっていうのを AI に大量に作らしてるっていうのと変わらないってことなんですよね、おそらくね。
変わらないですね、
感覚的には。
だから角川がや角川のあのやり方で言うんであれば、
うん、
別に AI でいいやん。
そうね、
うん、でもやっぱりその文体はいくらでもその AI はクロードでも何でも勉強してくれますけど、たまにあのアイデアを出させる時あるんですよ、
うん、
俺がこういうの読みたいけど、やっぱそういうのそんなにないじゃないですか、
うん、
だから面白そうなやつを10個ぐらい考えてって言ったら、やっぱその10個はねどっかで読んだことある、うん、もしくはその読んだことあるやつを組み合わせてるだけみたいな。だからなかなかね、まだ、ただ去年の今頃と今と比べたら AI が出してくる小説って雲泥の差だから。
1年間ですごいんですね、本当に。
1年間で本当にすごいんですよ。で今俺の中ではその旅情ミステリーっていうのはそこそこ読める。
ほう、
ある程度何回も何回もその焼き直しというかね、版を重ねはそこそこ読めるのは出してくるんですけど、それでもトリック弱いんですよやっぱり。でもこの分で言ったらあと1年後ぐらいには新本格みたいなトリックミステリーを出してきそうな気がするんですよね。まあ、それはそうですよね、だってもう今将棋でも勝てるんだし、
うん、
チェスでも勝てるし、まあ、囲碁はちょっと分かんないけど、なんせ向こうは疲れないしね。
ね、
うん、しかもさっき言ったその例えばあのこういう感じの旅情ミステリーが読みたいって言ったら、読むより早く書いてくるよ。本当に1分ぐらいで文庫本1冊ぐらい出す。
恐ろしい。
いやでだって今の受験生ほぼほぼ AI やで、先生が。だから、まあ、そういうそのパクリとか絵柄とか文体っていうのはパクリになるんですけど、例えばその問題集とか過去問やっててここちょっとわからないからって言って写真撮って読み込ませたら、学校の先生よりわかりやすく教えてくれるらしいから。本当に
先生いらないですね、まあ、本当
にそういらん。いやだって東大も今合格できるレベルでしょ、うん、トップクラスで、うん、だからそういうのって本当に AI 相手にしたらちょっとね太刀打ちできないし、たまにあの仕事中にコパイロットに聞いてもこっちが思ってる以上のことを教えてくれるじゃないですか。
あ、そうですか。
うん、うちの会社で使ってるやつはそうですよ。
いや僕はコパイロットには失望することは多いですけどね。過去の自分がこんにちはしてくるんですよ。
はいはいはい、
あのうまいこといかなかった事例をこれがおすすめです、うん、いやそれ俺の企画書やんみたいな。なんかね、ちゃんとダメだってことはダメって教えないといけないですからね。
あいつらねちょっとね、
うん、
褒めすぎやねんな。
うん、それとてもいい視点です。
そんなことないやろ。
それ鋭いです。いやいや鋭いんじゃなくて過去の私の考えたことなんですけど鋭くなんてありませんって。
なんかジェミニとかこれ辺に小説読ましたら天才とか言うときやろもん。
だからいつも全部かっこシビアめに評価してください。
そうそうそう、うん、でそれで作り上げたクロードはちょっとね、うん、最近開くの嫌なぐらいね嫌こと言ってくるから厳しすぎんねんお前っていう。
厳しいな、角川でこれなんだよな。
いや出版業界は厳しいし、でもね書く人は増えてる一方なんですよこれ、
うん、
なろうにしても書く読むにしても多分ね、だ僕先月か先々月一回なろうの方に短編小説一つ上げてるんですけど、うん、多分ベスト10にも入ってないです。
ほう、それはやっぱり増えちゃったから埋もれちゃうってことですか。は
い、埋もれちゃいますし、今のその悪役令嬢ものとかああいう恋愛系ではないので相変わらずのコメディ書いてるので、
うん、
まあ、総合でそのランキング10に入ることっていうのもないと思いますね。昔はね、うん、もう大体書くとほとんどランキング入ってたんですけど、いや、へって知ってるじゃんあんた。
うん、
うん、そうだから昔はもうだから短編で日刊総合1位とか取れてたんですよ本当に。俺みたいな文章下手なやつでも。でも今は無理ですね。だって今ノクターンの方で書いてるやつでもランキング60か70ぐらいですよ。まあ、あっちの方も異世界もんばかりですからね今。ノクターンのくせに。
でもそれも AI で
まあまあ、ね、
書きてる人もやっぱ多いんでしょうね。
あ、いますいます。ほんであのイラストはほぼ AI です。
絵師に頼まなくていいんだったら。いいですね、
そう AI のイラスト載ってる時点でもう俺は萎えるから読まないんですけど、
うん、
まあでも今のノクターンにダン鬼六みたいな書いてんの俺一人やと思う。いやなかなか大変ですよ今のノクターンとかナローでそのランキングトップ10要は表紙に載るっていうのは、
うん、
うん、まあもう5月なんでまたフランス書院に今書いてるやつを出しますけど前回はちょっとねいろいろ忙しかったのでそんな書いてる場合じゃなかったんで書けなかったですけど今回は一応エントリーだけはしときますけどね。いやちょっとね今回のやつもねあまりにマニアックで誰も呼んでくれないっていうね。そのままですかね今ペンネームも坂本ですからね僕。
え、開き直って、
も開き直って、
あ、
もうええやもうあのイベントで性癖までバレてんからって言ってもうペンネームも坂本に書いてあるから。
なるほど、調べましょう。
はい、
あでも本当に
いや別にあのナローの方も隠してるわけではないんですよ僕は。
うん、
うん、あの読みたかったらあのぜひ読んでくださいナローの方も。あの多分オリックスバファローズで調べたら俺の方が出てくると思う。
でも本当コンテンツ系って夢あるかなと思ったけど、
いや
AI で最終的に人間作るものがやっぱいいと思うんですけど、AI のせいでぐっちゃぐちゃになっちゃう可能性ありますよね本当に。
そうだから、まあ、あの星新一かなんかのね SF のやつとはほぼ AI のやつが大賞取ったりしてましたやんか、
うん、
いやもう俺テンスラとか無色転生ってもう出てこないんじゃないかなって思う、
うん、
ああいうのってやっぱこれ初動というかその初期、
うん、
盛り上がる頃のそういうそのね業界の勢いみたいなのがそのまま小説に乗っかったようなとこあるじゃないですかあれって。
まあある意味それでちょっとだけいい兆しになったんですよね出版業界は。
そう
ある意味、
まあ、引っ張ってると思いますよ、
うん、
まあ、何がねやっぱりその角川で、まあ、ムカつくっていうか、まあ、俺全然関係ないからムカつく必要もないんですけどこういうのがいいあのなろうとかではなくてオルクセンみたいなのがいいですねみたいな感じになってるけど、これはもうあのね原作の作者の人が言ってましたけど、いや俺最初そっち出したやんみたいなこと言ってましたから結局見落としてるんですよ、
うん、
ね、有名、一番有名な、まあ、有名な話で、まあ、これいっぱいあるんですけど、こういうのは内田康雄だってあんだけ売れてたけど江戸川乱歩賞は落選してるわけですから。
うん、
だから最初ね、あの内田康雄の一番最初の小説は自費出版ですからね。
うーん、
自分で自費出版してそれをいろんなところに配ってたら、うちで出しませんかって声かけてもらって、浅見光彦シリーズですから。角川はまずその見る目ある編集者を育てるところから。
まあでも育てるもんでもないんでしょうけどね、もともと好きな素養の人がやっぱ入ってくるんでしょうから。
入ってないんじゃない。
うん、頭いい子は入ってると思うんですけどね。
でもよく言われますけどね、例えば小学館とかそういうのでも、
うん、
漫画家をバカにしてるからああいうことになるんじゃないかとか。
だと思いますよ。絶対そうですよ。
絶対そうよね。
絶対そうですよ。
いや確かにね、格読むとかなろうのランキングだけ見てて、
うん、
売れるやつってなかなかランキングだけではないけど、でも同志少女とかね、あの昔俺があの坂谷さんのところで紹介した誰が勇者を殺したかとか、
うんうん、
あの後に爆発的に売れたじゃないですか。やっぱりあの時はまだね、ナローに乗っかってただけだったけど、小説になってベストセラーになって、今あの小説家の人ってもう5冊ぐらい本出してるのかな。やっぱ俺みたいな素人が見てもやっぱ面白いやつってあるんですよ、やっぱり。だからそこにあの俺より先に目つけるのが編集者なので、
うん、
まあ、たくさんあるからね、別に俺みたいなやつを読まなくていいんですけど、やっぱある程度の努力というかね、そのランキングの中から選ぶのではなくて、まあ、でも 何番はあるかわからんからな今。
いやだから掘ることがもう難しいんでしょうね、こうなってくると、うん、
だから X で活動をしてるスコッパーって呼ばれる人たち、
うん、
こういう小説面白かったって言ってるような人たちはフォローして、そういう人たちをいかにたくさんフォローするかみたいな感じしかないのかな今。
だからある意味角川とかそういう大手の出版社自体が、うん、こういうなんかナローとかみたいなやつを本当に真剣に読んでるとは思わないじゃないですか。
まあね、
うん、だからそこはやっぱりミスマッチ起こしてるような気がしますけどね。
まあ本当に才能を探したかったら格読むとかナローとは別に新人賞を作るのが一番いいんでしょうけどね。今の新人賞って本当にレベルが高いんで、編集の人が言ってましたよ。
でもそもそも出版業界にそんなセオリーなんてあるわけないじゃないですか。だってギャンブルなんだから、コンテンツ出すことなんて、
まあね、ただの神やからね。
うん、
だからただの神がお金払った瞬間に小説になるだけで、ほんまにあのやってることは山師なんですよね。
うん、そうそうそう、
うん、そう、売れりゃ椎名桜子でも誰でもいいんですよ、ショーン・ゲイでも、
うん
うん、だって俺もやっぱり英語の勉強するんやったらショーン・ゲイの読みたいもん。
いや、うん、なんかナロー、これがジャンルがナローだったっていうのがなんか一番不幸なような気がしますね。うん、そうじゃなかったらここまでなってないような気がするけど。
まあでもある意味あのドラマかなんかになったフランス書院の話面白かったですね。
あ、ドラマになったやつあるんですね。
ありますあります。
あ
れもともと漫画やったんかな。
うんうん、
うん、なんかあの大の大人とおっさんと女の子が集まって、ここはあの巣がみたいなことをひたすら会議で言うっていう。
まあでもそれも全方位でっていうわけではないですからね、そんな。
うん、でも面白かったです。あれは最近は隣人本が流行ってるからって言って、あの家の前に住んでる奥さんとちょめちょめした話を書いたら、前に住んでるやつが隣人じゃないっていう苦情が殺到したっていう。
え、ま、あ、隣じゃないとダメなんだ。
そうそうそう、
向かいじゃないと。
なんかマンションの上とか下とか向かいやと、うん、隣人感がちょっと損なわれるらしい。
なるほどなるほど、
うん、なんかそういうのをずっと会議でやってました。
あ、楽しいですね。なんか
面白い、
なかなか辞書を片手になんかいろいろ言いそうな。
そうだから本当にね、大変らしいんですよ。
うん、めんどくさい、うん、
めんどくさい。
でもそういう人が見てたらいいんでしょ、うん、なるほど、もっと掘ってくれたら、
うん、だからそういう意味で言うとノクターンの方が面白そうなんですけど、ノクターンはねやっぱりね、今その年上の未亡人とか隣人の奥さんとかに優しくしてもらうっていうのが流行りなので。
いや昔からやん、そんな。
いやだから段を煮ることか千草忠夫さんとか違うやん。
まあまあまあまあ、もっとハードですけど、うん、
ハード。
いやー、そっ か。でもまあ飽和状態にあもう行き着くとこまで行っちゃったからってことなんでしょうね。そうそうそう、多分これって、
うん、そうなんですよ。
終わりの終わりですよ、多分。終わりの始まりでもなくて、
うん、まあ、もちろんこんなからでも名作と呼ばれるような、
うん、
そういうものはこれからも出てくるんでしょうけど、それはもう本当に本当に面白いやつ、
うん、
うん、だけ。まあファンタジーって書くの大変ですからね、
うん、
本当に指輪物語みたいな、一回読んだらファンタジー書こうって思いませんからね。あんな世界観作るだけで本一冊かかるような、あんな本かどうかこけると大変なんで、やっぱり、
うん、
ある意味バンダイこけるようなもんでしょ。
まあまあまあまあ、そうですね。いやでもなんかあれですね、あのプラダを着た悪魔
はい、はい、2
を
見に、何十年ぶり、
20年ぶりぐらい2を見に行きましたけど、はいはい、うん、まあ夢のある話で終わりましたけどね、結果。でも結局プラダの悪魔2は、
うん、
頑張ってルーシー・リュウ扮する超セレブに出版社買い取ってもらって、はい、私まだ編集長として頑張りますって終わりましたから、夢のある話だなって思って、
昔の月句みたいな、なんか
頑張ったみたいな、一発逆転みたいな。
フジテレビのドラマとそんな変わらへん。
いやだからみんな、みんななんか好きな人はいいねって言ったけど、いやいやそれ現実逃避じゃんって僕なんか思いましたけど、面白かったですよ。
第1作見たの？
見ました、見ました。
あ、見たんだ、
うん、
俺見てないですよねあれ、
うん、なんかだから
意外と面白かったっていう話は聞くんですけど、
面白いですけど、まあ女の、うん、ガールズムービーですから、
まあね、
うん、ただそれで、いやなんかメリルストリープ編集長延長できますちゃんちゃんでいいのみたいな、なんかなんかそういうんじゃないんじゃないのって思いながら僕なんか思いましたけどね。賛否両論あるみたいですけど、
僕はコナン見に行って正解だったなって思いますけど。
あ、そうですか。
はい、
うーん、コナンばっかりに頼ってていいのかな。
いやーちょっとやめれないでしょ。
だからもう大きくなりすぎてやめれないんですよ。
うん、
うん、青山先生も本当にそんな望んでんのかなって思ったりしますけど、
100億円の売り上げの会社を潰せないでしょっていう。
潰せない、そんな簡単に、いろんな、
そんな簡単に、
もうあなたの、あなたに何の売り上げがぶら下がってると思うんですかみたいな、人生が。
だって100億円って単にチケット代だけで100億なんで、
うん、
その経済波及効果入れたら多分会社一つで済まないもんね。
そう、ただあんまりそれにやりすぎると、
うん、
なんかね、良くないことも生まれるんじゃないかなって。
まあもう生まれてますけどね。
いやだ、どうだろう、あの漫画は全50巻以内に収める法律っていうのを作るとか、
うん、ワンピースの悪口ですか本当
は。そういや本当そうですよ、
100超えても終わる気配ないですよ。
だって昔の漫画ってこんなに少なかったのみたいなんてあるじゃないですか。
ジョーも頑張れ元気もみんな20巻ぐらいですからね。
うん、
うん、
でしょ。
そう
そう考えたら、なんかそういう法律作りましょうよ。
デビルマンとか全5巻とかでしたっけ。
そうだったらまたタイトル変えるんでしょうけどね。
うん、
うん、
いやー、まあでももね、あの一応まあ本好きからすると、
うん、
まあ、今のその異世界ナロー返上のあの本棚はちょっとどうかとは思うけども、
うん、
面白い本は読みたいなと思ってるんで。
まあ坂本さんはね、僕はもう何が何やらって感じはするんで、
うん、
うーん、そんなにいるのかみたいな。だってスーパーですある意味ずっと自転車なわけじゃないですか、
うん、
もう事業自体が、
うん、まあ言ったら転すら買ってもう終わりましたしね。だから無色転生転スラみたいな、ああいうドル箱のシリーズがもう出ないんですから、新刊が、うん、だから次の柱というか、
まあ出し続けなきゃいけないっていう、なんか出版業界のゴーゴーみたいな感じはしますけどね。
トマタ死ぬからね。
トマタ死にますからね、出版ってね、
うん、トマタ死ぬから、
うん、マグロみたいなもんなんで。
で多分俺らが子供の頃にある程度売れてた人たちいるじゃないですか、
うん、
いつも宮本武蔵とかあったでしょ。
あった、
夏目漱石とかみんな
ずっとあった、うん、
ずっとあったやつってもう多分もう無理だと思うんですよ、さすがに、
うん、 本屋行ったら宮本武蔵とありますからね、吉川英治の。
そう、どの家に行っても星新一とかみんな一冊あったから、水安坂とか、
うん、
でももう読んでないでしょ。だからそういうその古典的名作っていうのにももう期待できないし、多分今の若い子に砂の女とか箱男とか読んだことないよね、
うん、
っていうか名人ないよね。
ない。小説自体ほとんど読まないですからね。
あ、そう、
うん、でましては老眼が進んできてももう本を読むのが億劫になってきてますから、いろんなもん読んでるのが。
今からグリーンサーガとか無理
無理無理無理無理。
文庫本120巻とか
もうそんな無理無理無理無理。
え、じゃあ村上春樹とか
もうノルウェーの森ぐらいしか読んだことないですね。
あ、もうノルウェーはあるんだ。
うん、
ほう。
でも、ね、龍は村上龍は読んだことないですよ。カンブリア宮殿だけで。
はい。
いや、だから僕に小説のことを聞くのはナンセンスですよ。
まあ、あの小説読んだことない人と小説の話するのも難しいですけど、
はい、
オルクセンは読んどいて。
オルクセンの漫画もちゃんとまだ追っかけきれてないのに。あ、読んだ方がいいんですか、小説の方で。
小説の方が、あの、いや、漫画すごくよくできてるけど、
うん、
より数字とか、
ほう、
教団とか、そういうなんかこの軍事の面白いとこは多分原作の方が味わえると。
ああ、なるほど、ね。
戦争の無残さは漫画、特に今最新話がちょっと更新されてましたけど、
うん、
ちょっとね、これからえぐい描写が続くと思うので。
あ、やっぱりあの井戸に毒をまく系の。
まあまあまあ、それよりもっとひどいと思います。PDSD とかなっていきます、これから。なってきますよ、これから。うん、だから、まあ、それのその戦争のその闇というか、そういう部分も書いてくれると思うので。
は
あ、
は
あ
ははあ、
うん。まあ、個人的に、ナローのコミカライズの漫画として、一番僕が、あの、おすすめしてるのは、もう前から言ってるように、狂乱令嬢ニアリストなんで、これ、今年の秋にアニメ化しますからね。
へぇ。
もう2年前からこの漫画ずっと推してますけど、僕は。
は
あ、ついにアニメ化になるまでになりましたので、ぜひ。
見るんだ。
いや、だって同じ作者のもう一つのやつはもうこの春にアニメ化されましたから。
すごいですね。
魔術師クノンは見えているっていうやつね。まあ、もうちょっと綺麗に描いてくれたらもっとよかったんですけど、まあ、ニアリストンは本当にコミカライズを、あれは天才が描いてるので、ぜひ読んでいただきたい。まあ、ほとんどこれはね、うちじゃなくて、あの坂谷さんのところで言ってたやつですけど。
はあ、でも本当、角川がこんなことになってるって世間一般の人は全然知らないでしょうしね。
いや、知らないでしょう、うん、だって世間一般の人、そもそもアルファポリスもオーバーラップも知らないでしょうしね。
うん、
うん、まあ、オーバーラップは僕はまだ面白い小説を見つけてきて才能を伸ばして出してる感じはしますけどね。
うん、
うん、全部なろうじゃないからね、オーバーラップの売れてるヒット作って。ちゃんとラノベも入ってるんで。ラノベっていうのはそのレーベルから出してて、別になろうとか格夢から引っ張ってきたやつじゃないってことね。
ああ、普通にね、
うん、ああ。そういうのもあるのでね、
はい、
うん、ぜひ。
角川っていけてる会社なのかなと思ってたら、こんなことになってるんですね。
うん、まあ、それでもでかいけどね、
うん、
出版社の中ではね。オーバーラップとかすごいなって言っても、社員100人おらへんぐらいからね、
うん、
おそらく。だって、角川って編集だけで何千人かおるでしょ。
そんないないでしょ。
いや、おると思うよ。1000人ぐらい、1000か2000ぐらいおると思う。
そんなに？
だって減らすって言ってたもん、1000ぐらい。だからもちろん、あの小説だけではないよ、漫画とかいろんな。
ああ、角川グループって8500人。うん、
オーバーラップはね、多分ね100人ぐらいだと思う。
角川団体編集人は654名。
あ、編集は650人ぐらいか。
うん、
でそれで全体の6000から減らしていくって話か。
っていうことでしょうね。8526、
うん、600でも大概やな。
600人の編集者はすごいですね。
600人もおってあれかっていう。
あ、そっか、 N 高校とかもそうなんですよね。
ドワンゴとか
N、 うん、ドワ、まあ角川ドワンゴですかね、今ね。
うん、まあだから、うん、いろんなことやってますけどね、角川って昔から、
うん、ただ本体を見るとそっちに延長してるんだっていう、うん、まあでもある意味出版の素業のところはもう縁かなって感じになってんのかもね、ひょっとしたら。
まあ、それもあるかな、やっぱ
IP とかそっちのコンテンツの生かすのをどうするのかみたいな、
う
ん、
コンテンツメーカーというか、そういう風にならないと生き残っていけないでしょうしね、これからね。
そうですよね。
もうソニーが電気メーカーやと思ってるやついないでしょ。
いない。まあでも投資家からもう夏も切れみたいな話になってるっていうのであれば、
うん、
ますますそんなものをこれね、プラダを着た悪魔だったら夏野さんがどっかのセレブに取り入って、うん、うち角川買ってあげるよって言ってくれて、夏野さんが安泰みたいな、まあ、あれかな、前澤友作のところに行って、うん、あの夏野でいいよって言わすみたいな感じかな。プラダを着た悪魔だったら。
前澤さんまだそんなに金残ってる？
残ってる残ってる。
あ、残ってるんだ。
残ってる。
一回ここまで行くともう減らへんか。
うん、まあね、オアシスでその投資家からいろいろ言われてるところを見ると、
なんか投資ファンドとかうるさいね。
うん、だから 本のことでとやかく言われるっていうのは辛いところでもあるし、うん、そうなってくると、うん、素業のところはもう切り離せみたいなことになるかもしれないですけどね。
なんであの人たちですぐにあの素業というかあれ切り離せとか言うの？アイデンティティなのに。
そんなした話じゃないもんみたいな、そんなロマンを求めてないんですよ、うん、
そうか、
うん、だからプラダを着た悪魔2は、あ、うん、よかったねって終わるんだけど、え、そんなんでいいの、うん、って感じはしますよ。
まあまたあのちょっとネットに来たら見てみますわ。
はい、見てくださいぜひ。
はい、
はい、というところで、角川、角川は、
角川別にあの嫌いじゃないからね。
うん、角川、
角川のおかげで俺横溝正史好きになったので。
まああの角川出版やめるってよって言わないとは思うんで。ね、浅井亮ってずっとまだ社員なんかなと思ったら、もう10年くらい前に辞めてたんですね。
反応するとやつやないっ
す。いやいや、偉い、賢いからやっぱり、
うん、
はい、ということで角川さん頑張れという感じですかね、はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。